はい、おはようございます。いつもありがとうございます。実は超ショックなんですが、これ今日2度目の録音でございまして、ついさっきまでですね、私15分ぐらいですね、喋ってたんですが、どうもですね、なんだか知らないけどスピーカーが接続されてしまっていたみたいで、録音がうまくできてなかった。ショックです。もう一回喋る元気は残ってない、もう全力で喋ってしまったというところなんですが、配信最近できてなかったので、ちょっとまあいろいろバタバタとしていて配信できてなかったのでですね、今日こそ朝は録音しようと思ってたのにということで、もう仕事に行かなきゃいけないんですが、なんとか喋ろうということでですね、もう一回喋ろうかなと今一念発起をして配信をしているところでございます。今日の話、すごい僕は大事だと思ってる話なので、なかなか、こんな状態で喋るのもよろしくないかもしれないんですが、はい、でも心を入れ替えてやっていこうと思います。最近ですね、幼稚園とか子ども園の、知り合いというか仲良くさせてもらっている先生にお願いしてですね、研究データというか動画を撮らせてもらって、いろいろ分析をしていこうと思ってるんですが、何回かですね、何ヶ月、月に1回ぐらいしか行けないので、1回ずつですね行きながら、だんだんこう視点が定まりつつあるというかですね、こういう風にしていこうみたいなのが見えてきて、探索的な段階がちょっと終わりつつあるんですけど、その中でですね、テラスだったりとか、もともと関心を持っていた築山だったりとか、いろんな場所に、僕は環境構成とか環境のことに、保育環境、発達環境のことに興味があるので、そんなことをしている、見ているんですけれども、その中でですね、一つすごく大事で、なおかつちょっと研究には、研究にはしにくい、しにくくはないんですけど、研究的にもですね、保育の園内研修等々でもですね、大事にしているのが園庭の真ん中という、今日のタイトルのですね、園庭の真ん中ということを気にしています。で、僕が好みのですね、好きな園庭を作っておられる園は、真ん中がいわゆるオープンスペースになっているようなですね、校庭型と呼べるような園庭っていうのは、少なくて、これは僕の好みだと思いますけど、例えば大きなシンボルツリーのようなですね、大きな木が植わっていたりとか、遊具スペースがですね、園庭の真ん中にあって、いくつかの園庭、遊具が置いてあったりとかですね、園庭をうまく区切っていて、いわゆるセンターになるような園庭の部分がセンターじゃなくてですね、どうしても園児って端に行くじゃないですか。園児に限らずなんですけど、人って端に行きますよね。真ん中ってあんま行かないですよね。だから真ん中を真ん中じゃなくするっていうこと、端をいっぱい作るっていうかですね、をしている園が、僕の好みではあるかなと。というか、子供がよく遊んでる園庭ってそういう感じかなっていう風な気がしてます。だけど実際には、もう 99% って言っていいと思いますけど、園庭の真ん中は何もないスペースにされてると。で、運動会問題というのがですね、必ずそこで言われる、おっしゃられることで、どうしてもそういう作りにしかなってないっておっしゃられるんですけど、それは多分工夫のしようあるというか、多分園庭の真ん中なんて僕に言われるまでそんな言うほど考えてないと思うんですよ。それが当たり前だと思うし、僕が変なんだと思いますけど、変っていうか、これからはそういうことも考えてもいいんじゃないかっていうご提案をしてるっていう感じなんですけど、運動会があるからって言っても動かせるものだったら真ん中に置いたって別にどうってことはないですよね。運動会関係ないので。で、そういうふうに園庭の真ん中考えていったらどうだろうというふうに思っています。で、今回写真を載せさせてもらいましたけども、ある園でですね、私がこんな話をしていて、できれば、シンボルツリーが植えられたらいいけど、そんな大きなね、シンボルツリーと呼べるような大きい木ってそんなね、安くないし、 簡単に割らないし、一回植えたらもう変えられないので、やっぱり勇気がいるというので、で築山だったら、まあもう本当に何とかしようと思ったら築山ってなくなるし、あのどうせ遊んでるうちになくなっていくしで、いいかなと。で僕はあの見えない場所を園庭の中に作るっていうのは非常に大事だというふうに僕は思っているので、向こうが見えない、見渡せないっていうことの大事さですね。で築山だと、見渡せないという経験と上に登ったら見渡せるという経験の両方ができるので、非常にあの何て言うのかな、いろんな意味で心理的な発達というか、いろんな発達につながるのかなという、まあ、仮説があってですね、面白いんじゃないかと思って、まあ、そこでですね、そのこの縁で、そんなお話を園長先生とか何人かの先生たちとしてたんですね。で、まあ、ここは隣が小学校ということもあって運動会の心配をする必要がない、あの使おうと思った校庭が使えるっていうことでですね、で、運動会の要因がなかったっていうのも大きいと思いますけど、園長先生がこれをやられたというので、あのそこで思い切られた園長先生は素晴らしいと思いますし、たまたま偶然ですね、地域の方があの園に対してね、あのなんか協力できないかみたいなお話があったっていう、その偶然も重なって非常にあの幸運だったこともあるんですけれども、こんな写真のようなですね、築山を作ったと。で、まあ、これ写真1枚目の写真見ていただくと、大人目線で、私が立って普通の立ち位置から撮ったんですが、ほぼほぼ向こうが見渡せるんですよね。向こうに人がいたり砂場があって遊んでたりですね、ブランコの様子も複合遊具の様子もですね、あのよく見えるという状況なわけです。でも2枚目の写真見ていただくと、まあ、角度によってはですけど、あの この2枚目の写真は子供目線ぐらいから撮ってるんですが、砂場の様子は全く見えない、人も見えなくなっていて、位置を変えれば多分ブランコの様子も見えなくなるし、複合遊具の様子も見えなくなるという感じですよね。子供にとってみれば見えない場所ができている、大人にとってみれば大体見渡せるっていうことですね。これあのいろんな安全管理上もだし、子どもの楽しさという意味でもすごく重要なこと で先生に聞くとですね、あの走り回るような、鬼ごっこが代表的なやつですけど、走り回って遊ぶみたいなことがすごく多くなったと。これこの周りでリレーをしても、あの周りに線引いてあると思うんですけど、この周りでリレーをしてもですね、多分向こうが見えなくなるので、あの一瞬消えるので子どもが、僕はすごい面白いんじゃないかと思うんですよね。そういうあの見える見られる関係性っていうのを、まあ、あの僕も論文の中でちょっと書いたことがあるし、それの大事さっていうのをあの諸先生方からもご指摘をいただいてですね、僕も大事だなと思っている部分があるんですね。なので、こういう築山をですね真ん中に置くことによって、で遊びが活性化する、活動量は確実に増えたんじゃないか、データ取れればよかったんですけどちょっと取れなかったので分かんないんですが、まあ、あの主観的に、先生方の直感的には非常に運動量が増えたなっていう感覚が、移動が増えたってことですね、があるという話をされてました。それからですね、ここのこの築山の管理をする先生をですね、が立候補されたそうで、その立候補された先生がほぼ毎朝ですね、砂上げをしていると。その砂ってどうしてもね、落ちてきてしまうので、形がどんどん崩れてきて、小さくなっちゃうんですけど、築山がね。特にこの砂多分あのちょっと緩めというか、ね、そうあのカチカチではないので、そうなると思うんですが、砂上げをして、くれてると。毎日5分、10分の話ですけど、やってると。で、それしてると、子供たちが先生何してるんとか言って朝遊びに、ね、出てきた子たちが一緒に手伝ってくれるんですって、その先生がおっしゃってましたけど。でそれってすごいことで、場の環境、場作りを、遊びの環境作りを子供たちも一緒にやってる。遊び場を誰が作るかって、本当は遊び場って子どもたちのものなので、子どもの問題なんですよね。だけど子どもが何て言うのかな、適切に上手にするってなかなかもちろん難しいことなので、 大人がやってることをまずは手伝ってもらう。そうすることで、その場所が、園庭が自分たちの園庭になっていくし、もっとこうしたらどうだろうみたいなこともやってる間に、例えば先生に提案してくれる。で、先生がそれありだなと思ったら、じゃあ一緒にやろうかみたいな感じになってですね、どんどんこう、遊びを作る人になっていくっていうのかな、子供たちが。遊びが子供のものになっていくっていうのかな。なんかそういう部分があるんじゃないか。生まれてきたっていうことをですね、その先生がおっしゃっていて、非常になんかこう、なんていうの、いいことやな、いいことっていうのかな、まあ、いいことなんですけど、なんていうの、副産物的な、はい、ものも生まれて、そうやって先生がそうやって毎日していただいてるという努力が、違う形でも、効果を見せ始めてるのかなという感じが、まあ、すると。いうとこですね。なので、まあ、いろんな意味で、はい、なんかプラスの話が多いというふうに今のところは、思っています。はい。で、運動会話がありますけれども、運動会があるからやれない、真ん中を工夫できないっていうのは、まあ、それはちょっと違うんじゃないっていう話をしましたが、例えばプランターを置いて区切るっていうのだけでも、できると思うんですね。で、まあ、とりあえずご自身のですね、自園の園庭の真ん中ちょっと気にして見ていただけるか、まあ、もしくはビデオでも1時間ぐらい撮ってもらって、そこでどんな種類の遊びがどんな風に何人でやってるかっていうのをちょっと見てもらったらと思うんですけど、そんなに有効活用してないように思うんですよ、僕は。まあ、もちろんしてるとこもあると思いますよ。だけどサッカーをそこでする子もいるとは思いますが、ゴールを置いたりしてね、でも線引いたりとかって子供らあんまりしないような気がするし、少ない気がするし、サッカーしようにも別に園庭の端にオープンスペースがあったってサッカーできるし、ドッジボールもできるしって思うと、やっぱり人間って端によるので、プランターだったらすぐどかせるし、まあ築山だって言ったら、その手作りの築山とかだったらね、例えばトラックがあります、その真ん中に例えばじゃあちっちゃい手作りでできるような築山があっても、運動会の時に壊そうと思ったら壊せますよね、とかだったり、あとは僕案外おすすめしてるのは、和物、輪っかのついたね、キックバイクとか三輪車とかっていうのの駐輪場を毎日そこにセットして、それも例えば子どもたちと一緒にね、えっちらおっちらを持ってってもいいと思いますし、そうすると遊びやすいので、和物遊びは僕はすごく体の身体操作っていう意味でも、心理的な自立性みたいなことでも、あと周りを見るっていうことでも非常に何て言うのかな、発達にとってはかなりプラスになる遊びだと僕は思っていて、おすすめをめっちゃしてるんですけど、そういうものを真ん中に置くとか、あと遊具スペースで、タワー型のジャングルジムとか運転とか動かせるやつありますよね。そういうのをある程度固めてですね、真ん中に置いといて、例えばその間をスラックラインみたいなものを渡してですね、そこで、身体操作をするような遊びだったり、を入れるとかですね、そういう方法もあるような気がするんですよね。なので、でそれは運動会の日の前はどかしちゃえばいいわけですよね。10月とか9月の後半からはもう一回どかして運動会仕様にしてまた戻すみたいなことってできる気がするんですよね。そういうふうにして真ん中を区切るっていうか、真ん中に物があるだけでエリア性が生まれてきて、で遊び、それぞれのエリアでそれぞれが遊ぶとか、だけどそこのエリア間の移動も比較的しやすいみたいな感じにしておくと、結構園児たちの動き方とか遊び方が変わってくるっていうのかな、エリアの使い方が変わってくるっていうのかな、そういう風になってくる気がするんです。なので、こういうその園庭の真ん中っていう、誰もあんまり注目してないようなところかもしれませんけど、それもですね、保育の環境構成の一つなのかなという風に私は思っています。ある程度広い園庭がある園はですね、ぜひ真ん中に着目していただいて、そこをどう活用するか。真ん中ってだって一番アクセスしやすいわけだから、いわゆる真ん中なんだけど、それを真ん中とせずに真ん中を端っこにする工夫っていうのかな、 ちょっと表現違うかな。真ん中をうまく生かす。オープンスペースだけが真ん中の生かし方じゃないって言ったらいいのかな。はい。っていうようなことをしていただくっていうのも一向に値するのかなというふうに思いますので、今日はご提案をさせていただきました。はい、ぜひですね、真ん中に行く理由を作って、真ん中で遊ぶだけじゃなくて真ん中に行く理由をいくつも作っていただいて有効活用していただくと、さらに遊びが充実するのかなと思いますので、ご提案させてもらいました。はい、それでは、週末ですね、私の大学では、学園祭があるんですね、ようで学生たちが頑張ってるそうですけれども、はい、僕はちょっと学園祭にはあまり参加できないかもしれないんですが、はい、皆さんも週末いろいろご予定があろうかと思いますけれども、充実した週末になるように祈っております。それではですね、また近いうちにお耳にかかれればと思っています。それではまた。